レコーディング。はい。じゃあ始めたいと思います。皆さん、こんにちは。社会からの解放者、伊藤です。今日は、僕の知り合いで、国内転売で月商1000万円とか稼ぎ出しているという、伊藤健さんという方をお呼びしております。じゃあ、伊藤健さん、ちょっと今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いし
よろし
ま
くお願い
す。
します。はい。まあ、ちょっと今までちょっといろいろ喋ってたんですけどね、伊藤健さんが今度、この国内転売についてのコンサルを開始するっていうんで、ちょっと内容いろいろ聞いてみたいと思います。いいっすかね、伊藤健さん。ちょっとレターの方。
頑張ってできる範囲でたくさん答えたいと思います。
はい。そうですね。はい。じゃあ、軽く伊藤健さんの経歴というか自己紹介してもらってもいいっすか？
はい、わかりました。ですね、私の、まあ、年齢からちょっと言いますと、
はい、
今年41になるおっさんなんですけど
おっ
も、
さ
見
ん
た
で、
目
はは い、
ちょっと少年のような感じの、
見た
ちょっ
目
と
は
変わっ
若いで
た
すよ
感
ね。
じですけども。
はいはい。
まあ、その辺の経歴というよりは、あれですよね、何でしょう、もともと仕事がですね、福祉関係の仕事をしてまして、
祉、
介護福祉士という仕事だったんですよ。
ああ、はいはいはいはい、
はい、介護福祉士として仕事をして12年間勤めていたんですけども、
はいはいはい。
仕事的にもそんなに自分的にはそんなに辛かったとかそういうわけではなくて、すごく楽しく、まあ、人間関係いろいろあったりはしましたけども、
そうなんす
楽しく、
ね。
天職だと思ってやっ
へ
てい
え。はい。
た感じなので、よく聞く、社畜だとか、貧乏
ああ。
でとかっていう感じで辞めましたとかっていう体とはちょっと違う
違うんですね。まあ、
パ
仕
ターン。
事は楽しかったんだけどという。
もう
はい
辞め
はい。
るつもりもなく、定
な
年
かっ
退
た
職
と。
で辞めずにね、やっていこうかと
へえ。
思ってたんですけど、
はいはいはい。
まあ、ある友人からちょっと誘いを受けて、
はいはい。
背取りちょっとやってみないかって、国内転売ですね、背取りをちょっとやってみようみたいな感じで、ちょっとお小遣いもちょっとなかったので、
ああ。
かなりちょっと生活的には苦しかったんですよね。毎月一定のお給料はいただいてたんですけども、それでもやっぱり家のローンとかいろいろ大変だったりとかして、嫁さん仕事辞めちゃったりとかで、ちょっと経済的に苦しくなったんで、お小遣い稼ぎ程度を目指して、ちょっと怪しいなと思いながらもちょっと飛び込んでやってみたのが、その背取りの世界だったん
背
で。
取り。ちなみに実店舗背取りですか？
実店舗背取りです。
ブックオフとかに行って。
で、まあ、よく聞くんですけど、ブックオフね、実はいまだにね、一度も一回も行ったことがないんですよ。
ああ、リサイクルショップとかですか？
いえ、あのね、
家電量
今、
販店。
家電量販店とか、ホーム
はい
センターとか、あとは、
は
カー用品店とかね、
い。ああ。ああ、はいはいはい。
あとイオンとか。
そういうとこで仕入れて、アマゾンで売るみたいな。
そうです、そうです。もう
す
アマ
ご
ゾ
いっす
ン
ね。
だけでやっ
ア
て
マ
い
ゾン
ただ
けっすよね。はい。
なんですね。
すごいな。それで、どのぐらい稼げるようになってきたんですか？
それでですね、やりだしてから、そうですね、半年経ったかなぐらいの時には、だいたい200万から300万ぐらいは稼いでは、売り上げですけども。
半年で200から300月商っ
確か
すね。
そうですね、それぐらいだったような気は
えー、
しちょっともしかしたら違うかもしれないですけど、
あ、
大体
まあ
それぐらい
まあ
だったような気がしま
まあ。まあ
すね。
結構すごいですね。で、まあ Amazon だから営業利益率になると10、20%いけばいいかなって感じですかね。手数料引いて。
20%はでも超えてました、多分。20%から30%ぐらいの間だったと思います。
えー、
確
中
か。
古っすか？中古じゃなくて新品で。
中古は一切扱ってなかったですね。新品のみですね。
新品で家電、そういう家電量販系で仕入れて営業利益率ベースで20から30アマゾンで売っていってたんですか？
やってましたね。
それ何年前の話ですか？
いや、2年前ぐらいの話ですかね。
2015年だ。
そうですね。自分が始めたのは2000、2、あ、2014年の6月なん
はい
では
い
す
はい
ね。
はいはい。
ですね。2014年の6月に、背取りを開始しましてです
すごいっ
ね。
すね。まあ、そんな稼
結構
げ
ス
るん
ピードは
す。
速かったかなって気はします。その分でもかなり だいぶいろんなとこを駆けずり回って宝探しをしていた感じではありましたけど、でも楽しかったんですよ、すごく。
まあ楽しいしと思える人はいいですよね。僕もやってましたけど、はい、僕はちょっと途中で辛くなってネットだけで完結するようにしたんですけど。
ああ、でもそういう方もたくさんいます
よね。いますよね。国内転売もネットだけでやってる人多いですからね。まあでも伊藤健さんの場合は、まあ実店舗を駆けずり回ってやっていたところで、まあ2、3、はい、半年で、2、30だから、まあそれだけでも、まあ100万近くは、まあ90万、多くて90万ぐらい利益出るようになったんですね。うん、
そうです。そこまでいったら、そんぐらいだと思います、
ね。まあ50万くらいですかね。
はい、ちょっと定かではないんですけども。
まあでも半年で50万ぐらい利益が出るようになって、で、その後どうされたんですか、その福祉の仕事は。
福祉の仕事は、結局、その、仕事をしながらなので、
はい、
副業の状態でやってたので、はい、ただ、勤務が結構、なんていうんですか、結構バラバラだったので、その平日とかも結構お休みとか結構あったんですね。
ああ、はいはい。
もう仕事をしながらなので、もう夜勤とかもあったりもしたんで、夜勤行く前にいろんなお店ぐるぐる回って、仕入れに行って、はい、夜勤に行って、で、夜勤から帰ってきたから、もう一回ぐるぐる行ってって、感じの体を蝕みながら、やってた感じではあったんですけども、
はい、
だんだんお昼休憩の間とか、
はい、
お弁当食べてる時とか、なんかこう、うん、電話とかかかってきたりするんですよね、その取引先とかから。
取引先？
せどりをやっていたんですが、だんだんせどりじゃなくなってきたんですよ。
というと、
これがちょっと
今回のコンテンツの肝っすか？
ね、肝ですね。
や
っぱり結局、せどりだけでやってると、ちょっと、いろいろやっぱ不安定なものもあるし、かなり犠牲にしなければいけないことも、はい、出てくるんですけども、
はいはい。
なんでしょう、ある日突然変わったりはするんですけども、
はい。
ちょっと、なんて言ったらいいのかな、急激にちょっと変わる出来事がありまして、
はいはいはいはい、
もう見る視点がまるっきり変わってしまったんですね。
へえ、何があったんですか。
ちょっと具体的にちらっと言いますとですね、
はい、
今回の募集文とかにも書いてないんですけども、
はいはい、
友達、ちょっと最近、その時に最近知り合った友達が、
はい、
私仙台に住んでるんですけど、仙台に来たんですよ。
はい、
伊藤健どうだ、頑張ってるかみたいな感じで来て、
はい、
その人に会ってから急に変わったんです、
ね、はい、何があったんですか、その人に会ったって。
そこはちょっと言いにくいところはあるんですけど、はい、その人が来て、その人のやり方を見てたら、
はい、
あ、そんなやり方があるんだってちょっと衝撃を受けて、それから一気にやり方が変わってしまったっていう。
あ、その人はなんか背取りとかやってる人なんですか。ではなく、
背取りをやっていたんです。その人も背取りをやっていたんです、
ね、やってい
て、でそれをちょっと珍しい、ちょっとおかしい人がいたんで、
それをちょっと、まあ、通常の背取りではない方法で物販として稼いでたみたいな感じですかね。
そうですね。
その方法を見て、あ、じゃあ俺もこれできるかなみたいな、で真似したみたいな感じですか。
その人の本業は車屋さんなんですけど、
あ、はいはいはい、
その人が来てから急激に考え方を変えさせられたみたいな感じで変わったんですけど、まあ、そんなこんなしながら、ちょっと背取りではない感じで稼ぐようになってきて、取引先とかもいろいろ出てきたりとかして、
で、取引先は要は メーカーから直で仕入れるとかって、そういうことではなく、
ですね、なんでしょう、その辺はちょっと言わない方がいいかなっていう。
言わない方がいい、
お友達にしてもらって。
そうなんすか、そこ、じゃあそこが肝心なとこなんす。
はい、そうです。お昼休憩とかそういう時にこう電話とかかかってきたりとかして、で、
はい、
他の同僚とかなんとかいろいろいる中で、あ、はい、わかりました、はい、どうもとかって切ったりとかして、伊藤健は最近なんだか忙しいねみたいな、
はい、
間違い電話とかじゃないよねみたいな話になって、
はいはいはい、
だんだん居づらくなってきたんですね。で、まあ、そこでもらっていた給料よりも、本業よりも稼いでしまった状態が続いてたので、
ああ、はいはいはい、もう50万ぐらい半年で行ってますもんね。 はいはいはい。
で、そしてまた自分家族もいるので、
はい、
結構家族も結構犠牲にしてたところがあったんですよね。それで二足のわらじでずっとやってる形になったので、
でその頃ってなんか、まあ、店舗せどりって実際店舗に赴いてまだリサーチとかしてたんですか？なんか取引先から電話があって、だから取引先から仕入れてもやりつつ、ね、
せどりもやってました。
その実店舗せどりも、まあ、相変わらずリサーチしたりとかしてやってたんですね。
はい、まあ、ちょっとヒントを出すと、せどりに絡めたような仕入れというべきでしょうか。
あまあ、その
せどりもやってたんですね。
せどりもやりつつできるような取引先仕入れみたいな。
はい、そんな感じですね。
はいはい、はい、
っていう感じで、ちょっとだいぶ忙しくなって、もう、はいはい、気持ちにも余裕ないし、体力的にも余裕なくなってきて、はいはい、ちょっとどっちかをやめなきゃいけないねっていう状態になったんですね。
はい、ああ、はい。そうっすよね。
はい。もう、いい加減にしてっていう感じになったので、
はいはい、
嫁の要望ですけども、嫁
から。まあ、それ大事っす。はい。
もうなんとかしてっていう話で、じゃあ分かった、どっちかやめるよって話で、
なるほど。
の、まあ、介護の仕事をね、福祉の仕事を辞めることになって、たらそれはそれで今度また大騒ぎですよ。
あ、
もうなんでそっちか辞めるのみたいな、そっちじゃないだろ辞めるのはみたいな。いやでも、はいはいはい、辞めることにしたんで。
なるほどですね。
いやいや、もう親戚からもう相当非難を受けました。
はいはい、
頭おかしくなったなお前とうとうみたいな。
あ、そうですよね。まあでもすごいですよ、その選択ができたっていう。もうその頃どのぐらい副業で稼いでたんですか、もう利益ベースでは。
あ、もうその頃になると、そうですね、500万、600万ぐらいは、あ、利益じゃないですか、月商でいくと。
月商で500。
はい、利益で。
100超えるぐらい。
そうです。100超えるか超えないかぐらいですね。そんぐらいだったと思います。
うん、あそこで、まあ、辞めて、本業に移りと。
はい。
うん、で、まあ、今はもう会社にして。
そうですね。
はい。
まあ、こうそれでまあしばらく自分で一人でやってはいたんですけども、
はいはい、
会社辞めてからはすぐにもう事業としてやろうと決めたので、
はいはい、
親戚から非難されたっていうのは相当自分にとってはすごくモチベーションが上がったことなんですよ。
上がったんすね、はい、
上がりました、相当上がりました。
それでちゃんと認めてもらうために、まあ、会社にしようみたいな。それで
もう会社にしてしっかりもう、はい、なんですかね、いろんな制度整備、会社として整備してって、で従業員も雇ってっていう形で、
はいはいはい、今まで
どんな物販は手につけ、自分はタッチせずにやれてるような状態に、
おうまく回ってんですね。うん、で今も、ま
あ、いろいろと大変でしたけどね。はいはい、
で月商は今どのぐらいまでいってるんですか？アマゾンだけですよね、まだ。
アマゾンだけです。はい、はい、アマゾンだって、アマゾンだけです。今ある1000万くらいは。
1000
万超えたり超えなかったりっていう形になってますから、大体伸ばすと大体月商1000万ぐらい。
じゃあ12月なんか2000万とかいっちゃうんですか？
ところがですね、そう思うです、はい、違うんですよ。
あ、結構
12月とか相当稼げる時も1000万ぐらいなんですよ。
なんすかそれ。だって12月って書き入れ時じゃないですか。
普通みんなそう言うんですけど、はい、うちの会社は違うんですよ。
特に頑張んないですか？
12月でも同じです。
それが変わってますね、はい、
よく売れないよ2月とかそういう売れない月とかよく言うじゃないですか。
あ、そこも鳴らしてると。
そこも大体1000万ぐらい同じ
なんですか？そこで頑張るんですか？
そこは頑張るというより、そうですね、特にトレンドみたいなのをそんなに追わないっていうのもありますし、
あ、まあ、王道的にもうコンスタントに売れていくのをいくつも持ってるから、季節商品とかはそんなにないみたいな。
そうなんですよ。そうなってくると本当に昔やってたせどりやってた宝探しみたいなワクワク感みたいなのはちょっともうなくなってきてですね、だんだん商品をただ流してるみたいな、ちょっとつまんないっていうか来たんですけど。
つまんないですよね。僕もつまんないです。アマゾン転売やってますけどつまんないんで。まあ売り上げ上げる、はい、売り上げ上げるとかお金稼ぐっていう部分で見たら、まあ楽だし、まあ、面白みはちょっと欠けるけど、まあ、そこで稼ぐんだったら割と早く利益を出したりするっていうところかなと僕も思って、
会社組織にしたから、会社組織としてこううまくいくためにいろんなことを 構築していくっていうのはでも楽しかったですね。
あ、そうですね。そこの部分楽しそうですね。
はい、今楽しんでる最中です。
はい、おー、いいですね。それでまた今回はその新たな一手としてコンサルを始めてみたみたいな。
そうですね。今までほとんどコンサルっていうのをしっかりやってこなかったんですけども、はい、どうしても教えてほしいっていう方にだけやっていたところ
が。あ、でもやってたんですね。
はい、ちょこちょこはやってはいたんですけども、は
い、で 今回第2回ですもんね。
そうなんです、実はね、はい、第1回で募集みたいなことはやってなかったんです。
もう知り合い、知り合いです。
それが第1回になっちゃったんで、
ああ、
第1回ってことにしようかなっていうことにな
った。なるほどなるほど、まあ、その知り合いだけにちょっとこっそり教えてたのが第1回で、それ何人ぐらいですか？
第1回は2名なんですよ。
あ、2名なんですね。で、その2名って、
はい、
どのぐらい売り上げ、どんな風になったんですか？スタートどのぐらいだったのが、どのぐらいになったとかって。
そうですね、はい、スタートがだいたい200万から300万くらいでやってるっていう方が1人いらっしゃって。
国内転売で、まあ、実店舗セドリップとかなんですかね。で、Amazon だけで売ってるって感じですか？
なんかね、もともとは輸入をやってた方なんですけども、なかなかうまくいかなくて、はいはい、で国内店舗を覚えたいっていう方だったんです。
はいはい、ああ、そうなんですね。はいはいはい。
で、じゃあ国内転売の方で、ちょっとじゃあ自分の持てるところ、ノウハウをたくさん詰め込ませるから、はいはい、そこでちょっと頑張ってみないかっていうことで、じゃあもう、やりたいですってことだったんで、ちょっと教えてって言ったら、その時も6ヶ月間だったんですけども、
はいはい、
ちょっとこの間終わったばっかりなんですけども、今、はい、そうですね、700万前後ぐらいはいってるんじゃないですか。だからそのうち多分抜かされますよ、うちも多分。
スタートはいくらだったんでしたっけ？スタートした時は。200万。
200万後半、250万以上がいってたと思いますけど。
それって輸入で稼いでたってことですか？
国内転、そこはもう国内転売でやってたんです。もともと輸入してて、国内転売で250から300ぐらいで、まあやれて
た。やれてたんですね。
やれてた人
です。まあ、セドリ、実店舗セドリですかね、ヤフオクシーですかね。
実店舗がほとんどだと
思う。実店舗で仕入れて月200-300は、まあ、なかなか大変ですよね。
実はその方、はい、まあ、それ遡ると、はい、ビギナーのコンサルをやった方なんですよ、はい、自分が。
ビギナーのコンサル、
ビギナーから、ビギナーのコンサルで一回やった方なんです。で、しばらく経ってからさらに上を目指したいっていうことだったんで、第1回のいわゆるその糸研式売上向上委員会をちょっとやってみたいということで。
何すか、 第1回糸研売上向上委員会の前に何かビギナーのコンサルみたいのがあったんですか？
国内転売やってみたいっていうところ、初心者のところを最初に教えてあげたことが過去にあったんです、
は
い、ってい
う。あ、まあ、それも知り合いベースで、まあ、ちょこちょこやってたみたいな感じですよね、きっと。
そうです、そうです。
その実績があって、まあ、その人が、まあ、輸入がちょっとうまくできないから、国内テーマやったら、まあ、できるようになったって感じですかね、
うん、はい。そこで信頼してもらったっていうところがありますけどね。
はい、確かに、輸入転売やってる人が国内転売移れば、めちゃめちゃ楽だと思います。
はい、なんか輸入やってないんで分かんないんですけどね、そういう話は聞きますね、は
い、めちゃめちゃ敷居低いんで、輸入できなくても国内できる人たくさんいるんで、うん、輸入失敗っていうか、うまくいかない人、国内やればいいなと思ってたんですよ、僕も。
はい、
はい、それで実績とか積んで、また輸入戻ってきたら、また変わるかなっていうのはあるんで。
あ、それはありますよね、
はい、うん、
経験積んでね、
はい、全然いけると、まあ、同じなんでね、要は。
国内テーマいっぱいいますからね、だからね。すごい数ですからね。
国内転売、まあ、よく稼げるなとは僕は思ってるんですけど、まあ、稼げるんですね、糸研さんも稼げる、まあ、ちょっとやっぱずらすんですよね、その仕入れ先を、まあ、実店舗だけじゃなくて、まあ、特殊な取引先を作るみたいな。
やっぱセドリだけってなるとやっぱり
厳しいですよね、
やっぱり頭打ちになるというか、
ね、そうですよね、そうですね、まあ、みんな多分そうだと思うんですよ、やっぱ稼いでる人何かしらちょっとずらしてくるんで、
うん、
いいと思います。
あともう一人 いらっしゃいまして、
あ、はいはいはい、
その方は学生さんなんですよ。
はい、っすね、
学生でもうやりたいっつうんだから、じゃあまあやるよ、時間もあんまりない状態だったりしてるんですけど、
はいはい、
まあ、うちの商材ちょっとじゃあ少し渡してみたいな感じでちょっとやったりとかしながら、まあ、ノウハウも覚えてもらって、
はい、
で もともと小遣い稼ぎ程度にやってた人ではあったんですけど、
はいはいはい、
月利益ベースでいくと大体月10万くらいは上げてはいたんで、もう学生だったらもう十分じゃないかと思うんですけど、
はいはいはい、
その上を行きたかったんですね、やっぱね、楽しかったみたいで、
はいはいはい、
でそれを教えてあげたら利益ベースに換算すれば大体50万前後ぐらいはそれからすぐに上がって、うん、それを継続できているっていう状態にはなりましたね。
あ、もう一回いいですか。最初はいくらぐらい転売で、学生さん
転売で利益で5万10万くらい、
あ、5万10万くらいは出してたんですね。あ、まあ国内転売みたいな感じで
やってました、やってました。
あ、はい、でその人を、まあ、半年どのぐらいまで伸びたんですか、伊藤健さんのコンサルで。
利益で50万くらいですね。で、
利益で50万、すごい。
月商で聞いてたんで、はい、実際の本当に利益どれぐらいなのかって聞くとは聞いてないので、ちょっとあれなんですけども、月商でだいたい200万から300万は、はい、継続キープできるようになったって言ってたんで、だいたい利益それぐらいかなっていうのはなんとなく見えてはくるんで、それぐらいだ。
まあそうですね。まあ、15から20、まあ20前後になると思うんですよね、国内転売って。
そうだと思います。
はい。はい、あ、なるほど、すごい
です。それぐらいですね。
分かりました。なかなか良さそうですね。僕も受けたいくらいですね、国内転売。はい、まあ、とりあえず今回は、まあ、はい、僕のメルマガ読者さん限定のオファーということで、集めたいんですけど、とりあえず、まあ、じゃあオファーの内容についてはまた次回ということにしたいと思います。はい、じゃあ今日はとりあえずありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。